10月9日の礼拝を始めましょう。はじめに前奏をします。高く崇められ永遠の住まいに住む、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住む、心を砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それではどうぞお立ちください。賛美です。 諸神像、
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。
主は聖霊により手宿り、乙女
マリアより生まれ、
ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、
十字架につけられ、
死にて葬られ、
黄泉に下り、
三日目に
死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、
かしこより来たりて、
生けるものと死にたるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ではもうちょっと賛美を捧げましょう。賛美歌の115番。
Thank you.
男をしましょう。いつもの通りに、厨房の他のメンバーに手を挙げました。細身のところは私が、細身のところを皆さん、交互に読み上げてみましょう。最後のところは、ところは声を合わせて読みましょう。それでは、購読します。詩編第8編による、私たちの主、主よ、あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。
あなたはご一方を天に置かれました。
あなたは沖縄と幼子と血のみ子たちの土によって力を打ち立てられました。
それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者を沈めるためでした。
あなたの指の技である天部に、
あなたが整えられた月や星を見ますのに、
人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは、
人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは、
あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。
あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。
すべて羊も牛も、また野の獣たちも、獣も
空の鳥、海の魚、海地を通う者も、
私たちの主、主よ、ご一緒に、
あなたの皆は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大阪府市から導いていただきます。
お祈りしましょう。アレルヤ、天の父よ、天気の良い手術を与えてくださってありがとうございます。この朝、私たちがこうして共に集うことができたことをまず心より感謝いたします。あなたが一人一人を支え生かしてきてくださること、またこの地上でイエス・キリストによって救ってくださり、新しい希望を持った人生に導き入れてくださったことを心より感謝いたします。どうぞこのアドベントの季節、今ひとたびあなたの御子の与えられた恵みに私たちが心を込め、やがて御子がもう一度おいでになる、その時を心から待ち望む時としてください。どうぞ私たちの心のうちにイエス・キリストをさやかに示し、その姿を私たちがいつも仰ぎ見ることができますように、また私たちの日々の生活に関心を持っていらっしゃるあなたが、私たちの各々の必要に今も届いてくださる、そしてあなたの恵みを持って一切の必要を満たしてくださると私たちは信じ、また期待いたします。願うとはこの時にもあなたの恵みが注がれて、あなたの臨在がこの街道いっぱいにあふれて一人一人に送ってください。やめる者にあなたからの癒しがあり、疲れた者にあなたからの新しい力がある、迷える者に道が示されて、どうぞ暗闇から光へと、嘆きから喜びの盛りへと私たちを導き入れてくださいますようにお願いします。今日この礼拝に今道を急いでいらっしゃる方があると思いますが、願わくはその足を安全にまた速やかに送り届けてください。そして今日事情によって礼拝に来られない兄弟姉妹などがありますが、願わくは各々の場所にあってもこの主の日、礼拝の日をあなたを覚え、あなたを礼拝する心でどこにあっても過ごすことができるように、あなたの御霊とあなたの御言葉が各々の場所にあって導きますようにお願いいたします。これから各々あなたの御前に出て祈ります。一人一人自分自身を捧げ持ち、あなたの前に出てまいります。どうぞ私たちが恐れることなく、恥じることなく、心を開いてあなたに隠しどころなく、あなたの御前に心の全ての部屋の扉を開いて、 あなたと交わることができるように。あなたの愛が私たちの心の中に流れ込み、私たちの傷を癒し、弱いところを強くして、あなたの優しい愛の力が私たち一人一人を強く立たせてくださいますように。また、キリストの復活の命の力が大胆に私たちを信仰を持って立ち上がらせてくださいますようにお願いいたします。感謝を持って、あなたの御手に委ねます。続く一人一人の祈りをあなたが導きたまりますように。委ね、感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
では、俺たちも祈りましょう。
一人一人の祈りに傾け心を合わせてくださっていることを感謝します。イエス様のお名前のゆえに我らの祈りがあなたに届いていることを信じ感謝をいたします。どうぞ遅れていらっしゃる方はあなたのお名前ください。御手に委ね感謝とともにイエスキリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
では、フレーズを歌いましょう。はい、
どうぞお伝えしてください。
輝き暗闇を照らし出す すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもも彼と共に投げ落とされた。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国とまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。兄弟たち、子羊の血と自分たちの証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかった。それゆえ天とその中に住む者たち、喜びなさい。しかし地と海とには災いなく、アゾマが自分の時の短いことを知り激しく怒ってそこに下ったからである。自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は男の子を産んだ女を追いかけた。しかし女は大鷲の翼を二つ与えられた。自分の場所である荒野に飛んでいって、そこで一時と二時と半時の間蛇の前を逃れて養われるためであった。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で押し流そうとした。しかし地は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守りイエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていった。そして彼は海辺の砂の上に立った。以上です。
それではイスラエルを守る方に題しまして、大沢君からメッセージをいただきます。
第1週だったんですけれども、あのクランプがどっか入っちゃってて見つからなくて、ろうそくの1本目を割って、灯せませんでした。今日はアドベントの第2週なので、やっと見つけて、クリスマスリップの飾り元と一緒にあの僕の方に入ってたもんですから、それで、今日は2本のろうそくを灯すことができました。今日私たちはこの黙示録の12章を見ながら、イスラエルのことについて続けて見ていきます。先週神様はイスラエルを決して見捨てることがなく、そしてそのイスラエルを守って、でその中からイエス様を生まれさせたということが、そのあたりまで見ました。今日からのところはそのイエス様の十字架と復活が実現した後のイスラエルがどのようになったかということがここに書かれています。考えたらすごいね、このヨハネの黙示録を書いたのはだいたい AD 90年代ですよ。90年、紀元90年で、確かにその20年くらい前にローマ帝国があのエルサレムを陥落させてイスラエルの国は消えたんですね。でもその後でイスラエルの国がどのようになっていくのかということについて神様はしっかりとここに書いて予言を残していらっしゃったということなんです。イスラエルはまた今話題になってますね。皆さん不思議だと思いませんか。世界の中でなぜあんなちっぽけなあの日本でいうと四国ぐらいの面積しかないんですよ。それぐらいの小さな小さな国がこれだけその都をどこにするかと、今テルアビブが一応首都ということに国際社会ではなってるんですけれども、その都をエルサレムに こう持っていくということでですね、まあ、あれだけのこう世界中の話題になっていると、まあ、それほど大きなことだろうかと。例えば日本で東京を都をやめてね、もう一回京都に戻すっていうことになっても、いや大阪やっていう方もあるかもしれませんが、でもそれほど大した影響力はないですよね、世界に。でもあの小さなイスラエルの国で今エルサレムの都を復活させようということになっている、そしてそれに世界中が注目しているっていうのは本当に不思議なことだと思います。聖書は神様がイスラエルをこの世界の救いの計画の中心に置かれたということを聖書でずっとこう語っていらっしゃいました。アブラハムもその約束の地に生まれた人ですし、そしてモーセも民を率いてその約束の地カナンに戻ってきました。そしてダビデ王がそこで国を建て、そしてダビデ・ソロモンという最大のこう繁栄期を迎えたわけです。でもその後は信仰が衰退して、国は南北に分かれ、そしてごたごたしているうちに、バビロン・アッシリア、そして、メディア・ペルシア、そしてギリシャ・ローマ、帝国が移り変わる中でイスラエルは風前の灯し、そしてとうとう AD70 年にコッパミジンに下がれる、ね、でも私たちはそういう歴史の中でさらに今現代からその歴史を見ています。AD70 年に国を失った人たちは世界中に散っていきました。普通は世界中に民族が散っていくと何が起こるかっていうと、アイデンティティを失うということが起こるんですね。例えば日本人がブラジルに移住する、だいたい2代3代ぐらいで日本語が話せなくなります。で文化が変わります。でその土地に飲み込まれていくわけですね。アメリカに日系人います。でもやっぱり3世代目ぐらいで日本語を話さない、そういうものなんですよ。せいぜい100年なんですね。100年ぐらい経つと国はその人たちの心の中でどっかでこう失われて、その自分たちが日本人なんだっていうアイデンティティがむしろ薄れて、その国に同化していくっていうのが自然なことなんです。ところがイスラエルはそうではありませんでした。今まさにそのイスラエルが世界中からカナンの地に戻ってきているわけです。きっかけになったのはこの前の戦争の70年前の戦争の第二次世界大戦で、ナチスドイツが600万人のユダヤ人を収容所に置いてガス室送りにして殺したと、まあ、その激しい迫害があって、でそれで一応シオニズム運動っていうものが盛ん、シオンに帰ろう、エルサレムに帰ろうっていう運動が、シオンってね、エルサレム の古い名前だから、エルサレムの都はもともとシオンの山って言われてあったんですよ。それでシオニズムっていう運動が起こって、みんなでエルサレム、カナンの地へ帰ろうということで今世界中から戻って、で1950年代60年代戦争をやって、でそこに国を取り戻したわけです。その間およそ1900年です。1900年の時を超えてイスラエルは復活したんです。普通ありえない、普通できない、無双にもしない出来事がそこに起こっている。なぜですか。それは神様の御手が彼らと共にあるからです。神の律法が彼らの心を支えて、どこにあってもその立法に従った生活にしがみつかせる。彼らはと土地ごとで国ごとでゲットーと呼ばれる収容地域にこう押し込められて、そしてそこで、ユダヤ人だけ、他の、土地の人たちとは交際しないという生活をずっと続けました。それゆえに迫害され、そして時には殺されてきた。でも彼らはその生き方を変えずに、同化しないで、そしてとうとう国を取り戻した。常識では考えられないことが今起こり、そして今そのイスラエルで都をエルサレムに回復させようということが起こっています。まさに今世の終わりが、迫っているんだということ。 ただね、だってエルサレムに都が移り、その都に神殿が再建され、そしてそこのところで、そこにハンキリストがやってこなければ終末来ないわけですから、今まさに私たちはこの歴史のクライマックスを見てるわけです。まさにすごい時代なんですね。今までかつてなかったことが起こっているんです。さあ、今日お読みしているところはそれらの背後にどのような霊的な動きがあったのかということを語っているところです。12章に、一人の女の人が出てきて、でこれはイスラエル民族を表しているということを読みました。一節、巨大な印が天に現れ、一人の女が太陽と月を足の下に踏み、頭には12の星の冠をかぶる。これはヨセフの夢に出てくるイスラエルの姿ですよね。イスラエルの、子孫たち、ヤコブと、そしてその妻と、そして、12人の兄弟たちを表しているわけですから、これはイスラエル民族を表しているわけです。その一人の女性、そしてそれを、追いかけて殺そうとする、別の天の印が3節にある。大きな赤い竜が、そこに出る。その竜は、7つの頭、10本の角、そして 7つの冠をかぶる。これも10の角っていうのは、この時代のローマ帝国を表しているものだにとてもよく似ていますけれども、この竜は天の星の3分の1を引き寄せてそれを地上に投げたというんですから、そんなことはローマ帝国にはできない。まさにこのローマ帝国の背後でそれを操り、そして、ユダヤの民をこう根絶やしにしようと働いているサタンの姿なんですね。これですから、この大きな赤い竜というのはサタンのシンボルですね。そのことは旧説を見るとはっきり書いてあります。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わす、あの古い蛇は、創世記に出てくるから古い蛇なんですね。投げ落とされた、彼は地上に投げ落とされ、彼の使いどもを彼と共に投げ落とされた。イスラエルに対してサタンがどのようにその息の根を止めようとしているか、神が選んだ救いの計画を台無しにしようとしているかということが、ここにさらに書かれています。5節で、イスラエルは、男の子を産むんですね。女の人は男の子を産みます。この子はイエス様のことですね。鉄の杖を持って全ての国々の民を牧する。その子は神の身元、その御座に引き上げられる。ですからイエス様はイスラエルの中に生まれ、十字架の救いを実現し、復活して天に上げられました。そして女は荒野に逃げます。そこに1260日の間彼女を養うため神によって備えられた場所があった。ローマ帝国が襲ってきた時に、人々がマサダの要塞というところにエルサレムを吸って立てこもるんですよね。でそこのマサダで、激しい3年半の戦闘がローマ帝国とあって、そしてその後で、完全に掃討されて世界中に散っていくということが起こりました。このことは、そこに書かれている通りです。でもその背後に今日お読みする7節からのところがあります。さて、天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦して勝つことができなかった。そして天からその巨大な竜は地上に投げ落とされて、その彼の使いどもとともに、彼とともに投げ落とされたとか言う。これ何が起こったのかというと、これはイエス様が天に挙げられた意味がここに書かれています。私たち使徒信条でね、死人の中からよみがえり天に昇りって言ってますね。言ってるでしょ、毎朝。死人の中からよみがえって黄泉に下って、そして天に昇るんです。イエス様が天に昇るということは、サタンが天から落とされるということとイコールなんです。なぜでしょう、なぜサタンには天において 居場所がなくなるのでしょう。それはもはや彼らが天において、働けなくなったっていうことですね。失業したわけです。5実節をご覧ください。天の声がこう言います。今や私たちの神の救いと力と国にまた神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからであると。つまりイエス様が十字架の救いを完成して天に昇った時にサタンはもう神の御前で人の罪を告発することができなくなってしまったんです。サタンはそれが仕事なんです。それまでは神様の前で彼らの罪を見よって言ってるんです。私たちの罪ほら隠れてやってるあの罪ほら悪いこと過去に隠してずっと蓋してあるけれども実はあいつはああいうことをいつも思っていて、サタンはいつもいつも神の前でそれを告発しているものなんです。サタンの別名ディアボロスっていうのでね、ディアボロスって告発者っていう意味なんです。あのベルゼブブっていう名前も出てきますよね。あれハエの王様ブンブンブンブンブンブンブンとハエの王様って意味なんです。サタンにはいくつか名前があります。まあハエっていうのは大体死体に集まる、ね、そしてブンブンブンブン言うブンブンブンブン何を言ってるかというと私たちの罪を数え上げてブンブン言ってるんですね。そしてディアボロス告発してるんですよ神の前に。ですから人は罪を犯したのでこの世界はサタンのものなんですと。人が罪を犯したからこの世界は私のコントロールにあるんです。神はこの人間が治めるはずだったこの世界について権利を持っていませんというふうに告発してるんですよ。それができなくなったということなんですね。つまりここに神という裁判官の前に、告発する、まあ、告訴する強力なサタンという検察がいたわけなんですけれども、ここに強力さらにそれを上回る強力な弁護者が立ったということです。それこそがイエス・キリストです。イエス・キリストはご自分の傷を示しながら私が命を捨てて彼らの罪は贖ったと神の前で弁明できるわけです。だから人の罪はもうサタンに訴えられる必要はないんだ。彼らの罪は雪のようにしろ。彼らがどのような罪を犯す、そして犯している、そして犯したにしてもその全ては私のこの十字架の傷、私が命を捨てたことによってもはや決して裁かれることはないその必要はないんですとイエス様は神の前で私たちを弁護してくださるから。ことですよね。そのような弁護者が私たち一人一人のために神の御前に今立ったのです。ですからサタンは失業したのです。失業したから神の前に訴える権利をなくしたのです。だから彼はミカエルによって追い落とされるのです。ここはお前のいる場所ではもうない。イエス様が天に昇りと私たちが信仰告白するときにそのような心で私たちは告白しなくちゃいけません。イエス様は天に昇られた、素晴らしいことなんだ。イエス様が天に昇ったということはもはや私たちが決して裁かれないんだ、そしてサタンはもう私たちの罪を告発できないのだ、その喜びを持って私たちは主は天に昇ったそう言うの。サタンは追い落とされました。さあ怒りますよ。怒ります。天において自分の居場所がなくなったわけですから。そして、サタンと彼の使いども、すなわち彼に サタンに従った3分の1 の、 あの天使ですよね。元天です。元天使。それが、サタンと共に地に投げ落とされます。さあ怒ったらやっぱりあのあれこと言いますよね。さあ大変なのは地です。天にサタンの居場所がなくなったので、今度は地に、サタンは、最終的にはサタンはあの滅ぼされるんですけれども、でも一時的にサタンはこの地上で活動することを許可されています。なぜか。それは人の内側にあるものを神様が知るためです。神様は全知全能だからそんなの分かるでしょう。サタンなくても分かるでしょう。でも人はそれを認められませんよね。だってサタンに誘惑されて罪を犯さなければ、サタンに誘惑されて人を憎まなければ、サタンに誘惑されて人を無視し続ければ、サタンに誘惑されて兄弟姉妹を殺さなければ、そうすれば私たちは自分の罪を認めることがありません。私たちはサタンに誘惑されて、そして自分の罪上に神様に従いたいと思ってもなかなかうまくいかないです。そのことを我々がしっかりと認めるためにサタンは活動を許可されているんです。私たちはその中で自分の小ささを思い、私たちの罪を思い、そして愛のなさを思います。本当愛がないわって思いますよ、自分で自分のことね。あの皆さんどうか分かんないけど、私は本当に愛のない人間なんだって本当に思います。人に対して配慮することが難しい、思いやることが できない、自分のことさえうまくいってりゃいいや、すぐにそう考えます。あんまりそういうふうに見えないかもしれないけど、でも人って大なり小なりやっぱりそういうのあるんじゃないかな。私はそうです。自分の快楽、自分の欲望のためには何でもやっちまおうと、人が見ていなければどうでもいいやって思っちゃう人間なんですよ。それを自分でしみじみダメだなと思います。いやだからこそ私たちは神様呼ぶんじゃないですか。自分の力で勝てたらそれは自分の手柄ですよ。自分で正しく生きられるんだったら神様いらないと思います。でも私たちは罪ゆえに、そしてサタンの誘惑ゆえに、私たちは罪を犯し続けてしまう。愛のない人生を歩み続けてしまう。自分の身勝手のために人を蹴落としてもいいと考えてしまう。一生懸命心の中では言い訳するんですよ。でもそのことでどっかで心の中に影を作り、心の中にやましさを作り、どっかで暗い心で歩んでしまうのが我々人間ではありませんか。そんな私たちが神を呼び、イエス様のところに行き、主よ憐んでください、私はこんな人間なんです、日ごとに夜ごとに神様のところに行かざるを得ない、それこそが私たちがサタンの活動を許された神様のところに近づいていく道なんですよ。イエス様はありがたいことにご自分のもとに来るものを私は決して捨てませんとおっしゃいました。私はあなた方のために良き羊飼いは羊のために命を捨てるとおっしゃいました。今も変わりません。イエス様は私たちを決して捨てることなく、ご自分のもとに行く者の祈りを聞き、悩みを聞き、重荷を取ってくださいます。来よ、あなたの罪は許された、いつも言ってくださいます。感謝ですよね。私たちはそういう人生をたどりながら、いつもイエス様と一つでありたい、イエス様のもとにいつも行きたいと思いながら、この地上の人生を歩んでいきたい、そう思います。でも時に道を外れて、神様抜きでいいやと、ね、困った時には神様に、でもうまくいってる時は自分ためにそう生きやすいものですよ。それが人間ぞ、それが人っていうものです。でもそんな私たちを神は大きな愛を持って憐れんで、いつでも私のもとに来なさい、重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、私があなた方を慰めてあげよう、救ってあげよう、 いつも両手を広げてくださっているのがイエス様でしょう。私たちはそういう自分の惨めさの中から神を呼びます。そしてそのためにサタンが一時的に活動されているのを神様はお許しになっているんです。でもサタンの思いは神に対する反逆ですから、ただ私たちおとなしく誘惑しているだけではありません。彼の目的は神の救いの完全な破壊です。ですから神は私たちに、サタンは私たちに戦いを挑んでいる。11節をご覧ください。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉ゆえに彼に打ち勝った。彼らは死に至るまでも命を惜しまなかったと。私たちはサタンと戦うことができます。サタンは日々私たちを誘惑し攻撃し、お前は神の前に価値がない、そしてお前は自分の罪ゆえに死ぬべきだ、そう言って人に働きかけてきます。人生が儚なんで自殺したいとツイートする方々、なんと多いことでありましょうかそういうところに飛び込んでね、救いを見ないうちに地上の人生を終わらせてしまう人たちがどんどん多いか。そしてその多くの人たちが実際に、日本では死を選んでいる。3万人もの人たちが毎年平均ですね、自殺をしていくという状態は異常ですよ。でもその自分の罪ゆえに自分を責め、そして人生を虚しいものと諦め、そして命を絶っていく人たちに対して、私たちイエス・キリストと出会った者たちはどっかでこのサタンに対して戦う術を身につけなければなりません。クリスチャンになっても相変わらず攻撃されっぱなしで平気な人いるねクリスチャンになっても喜びのない人生歩んでる人って手挙げろって言いませんけれどもクリスチャンになってもなんか虚しい人生だなと思ってる人手挙げろって言いませんけどね。でもあるでしょ、どっかで私たちはキリストにある喜びや救いの感激をサタンによって日々奪われているんだ。それに対して私たちは戦わなければならない。兄弟たちは子羊の血と自分たちの証の言葉ゆえに彼に打ち勝ったと書いてあります。クリスチャンがサタンに打ち勝つのは子羊の血と証の言葉です。子羊の血っていうのはもちろんイエス様の血を、罪を清める十字架の血の力ですね。なぜ血が罪を清めるのかよく分からない。ところがですね、皆さん罪から抜けたいと本当に私たちが願うならば、イエス様のところに行って罪を告白し続けます。1回2回でなかなか清められない罪もあります。習慣性の罪、自分を破壊するような悪い習慣をやめることができない中毒性の罪、そういうものを続けていつも虚しいところ、いつもダメだっていうところにこう習慣的に行ってしまうようなことが人には。でも繰り返し繰り返しキリストにまっすぐに向かっていき、そこで罪を告白して十字架の血を受け続けるならば、私たちは変わります。いや変わらないはずはない。なぜなら子羊の血には命があるからです。血は命のシンボルです。その命が私たちの内側に流れ込んで、そして私たちを作り変えて、そして絶望から希望に、そして無気力から意欲に、私たちの人生を作り変えていくんですね。これは体験的な出来事です。子羊の血でどうやって勝つのよ。サタン来たらね、はい、血ってね、血を持ってってほらほらって言ってもサタンに言えませんよ。子羊の血で戦うっていうのは、私たちが子羊の血で罪を清められ続けるという、クリスチャンがいつも罪の告白を絶やさないということです。皆さん神様のところに行って罪の告白1年にどれくらいしたかな初詣でパンパンってやって、私の罪を許しください、1年分全部よろしくなんて、ね、そんな横着なやり方しても救われません罪の告白と許しは日々、そして折々になすべき。そしてそれを続けると、あら不思議、不思議なことに私たちはクリスチャンらしくなっていきます。 心の内から虚しさが消えていきます。心の中から憎しみが消えていきます。あれほど決して許すことができないと思っていたこの固いしこりのような思いがいつの間にか溶けて愛し許すことができるように変わっていきます。それは本当に神様のもとに行ってその罪を告白して捨てる決心を続けていくということです。告白したものは許されます。イエス・キリストの名の上にあなたの罪は許された。そう私たちはいつも祈りの中で信仰を持って受け取るべきであります。それを続けていくならば私たちは勝利できます。2番目に証の言葉ゆえに彼に打ち勝ったのであります。私たちを作り変えるのはイエス・キリストの証です。その証は初め心の中に生じます。聖霊って証する霊だから、だから皆さんの心の中に聖霊の納得があるでしょ。自分はクリスチャンなんだっていう不思議な納得、みんななんで毎週礼拝来るの。そして電車に使って、ある方は靴の底を減らして、なんで礼拝しに来るんでしょう。神様賛美しに来るんでしょう。それは私たちの心の中に不思議不思議な聖霊による納得があるからです。私の罪は許されています。私はイエス・キリストを主として崇めています。そしてこの方に従って私は人生を歩むんだという納得があるから、その方の言う御言葉に従って私たちは礼拝に集います。でもその証を私たちは心の中だけに留めていてはありません。その証は言葉となって表されなければならないのです。証の言葉のゆえに彼に打ち勝った。私たちが自分の救いを人に語るとき、私たちがこの日々の神と共に、キリストと共に歩む人生を人々に語るとき、奇跡が起こるんですよ。証しし続けているとね、信仰が強められます。証しし続けていると自分の信仰生活にもっともっと喜びが湧いてきます。そして証しした結果、誰かがイエス様を信じるなんてことが起こってごらんなさい。大きな喜びが起きます。まあ、それがやみつきになっちゃうと牧師になっちゃうんだけど、とか伝道者になっちゃうんだけどもう本当に人がね、証しを通して説教を通して、そして誰かにイエス様のことを伝えたことによって、この信仰を持ってくれた、本当に不思議な大きな喜びがあるんですよ。神の子供を生み出した、その大きな喜びのゆえに天は小躍りし、そして地は歌う。私たちの人生が神の前に大きな喜びで満たされる。それはなんとサタンに打ち勝つ強い光の力を放つことでしょうか。サタンはそれを恐れているんです。私たちが自分たちの信仰の証をするときに、そしてそれによって人々がイエス・キリストを信じるときに、サタンは打ち負かされます。サタンが願っているのは誰も信じないことです。サタンが願っているのは誰も救いを受けないことです。そうすれば天の御国は本当に寂しい場所になります。でもそこに大きな人たちが、大きな人の群れが大挙して、イエス・キリストは主であると言って主語の枝を振りながらね、天の御国に凱旋するとしたら、それはサタンにとってどれほどのもう歯がみしながら悔しがることでありましょう。十二節、それゆえ天とその中に住む者たち喜びなさい。しかし地と海とには災いが来る。悪魔が自分の時の短いことを知り、激しく怒ってそこに下ったからである。ここから悲惨なのはイスラエルのことですね。サタンの攻撃の矛先はイスラエルに向かいました。13節、自分が地上に投げ落とされたのを知った竜は男の子を産んだ女を追いかけた。つまりイエス様をこの世界にもたらしたイスラエルはサタンの攻撃の的ってことですよ。 だからこれで皆さん、イスラエルが歴史の中で辿った悲惨な運命ね、まあ、運命って言葉はあんまり使いたくないけど、悲惨な歴史の出来事はこのサタンが背後に働いていたからなんだということを私たちは見るべきです。激しく怒ったんですね。女は大鷲の翼を2つ与えられ、自分の場所である穴の実飛んでいって、そこで一時二時半時の間蛇の前を逃れて養われるためである。これ全世界に散らされる前にマサダの要塞に、引きこもって、そしてその命を守られたということ。ところが蛇はその口から水を川のように女の後ろへ吐き出し、彼女を大水で流し押し流そうとした。これダニエル書に出てきましたよね。終わりの日に洪水が起こったっていう。洪水っていうのは川の水が流れるんじゃなくて人の洪水が起こるということです。つまりサタンはその AD70 年のローマ帝国を使ってイスラエルをバラバラにした後で世界中にイスラエルを散らしてしまうわけです。それがこの洪水です。でその洪水のユダヤ人が世界中に離散したっていうことの背後にはサタンの技があったということです。しかし地は女を助け、その口を開いて竜が口から吐き出した川を飲み干した。イスラエルにはいつも神様の守りが伴いました。だからどこに行っても彼らが神様に従って歩もうとする限り、離散で世界中でアイデンティティを失ってしまうという憂き目には合いませんでした。彼らはいつもそこで神の律法を中心とした生活にしがみつきました。なので流されなかったんですね。そうするとさらに起こります。すると竜は女に対して激しく怒り、女の子孫の残りの者、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうとして出ていった。そして彼は海辺の砂の上に立ったと書いてあります。海辺の砂の上に立つというのは、これは世界の諸民族を引き連れるということになります。海っていうのはね、四方の海っていうのはいつも諸方の、いろんな多民族を表す言葉で聖書の中に出てきます。ですから彼は海辺の砂の上に立った。つまり他の異邦人たちの国々を使ってイスラエルを滅ぼそうとするということです。そういうことが一番最後に書かれています。ここで神の戒めを守り、イエスの証を保っている者たちと戦おうということが出てきますね。だからユダヤ人の中にも2人の証人、モーセとエリアが登場しましたよね。あれで、14万4千人か実数か、それに象徴されるような相当数のクリスチャンが生まれます。メシアニック・ジューっていうんですね。ユダヤ人のクリスチャンのことをクリスチャンって言いません。 どうしてかユダヤの人たちはクリスチャンっていうことも嫌いなんです。なぜか、だって世界中に離散してそこで彼らを苦しむ締めたのは時には教会だもん。カトリック教会がかなり組織的な迫害をユダヤ人にしました、中世の暗黒時代からさらに古い時代。そしてマルチン・ルターもユダヤ人を迫害しました。彼若い時はね、ルターはユダヤ人に福音を伝えて、きっちりイエス様のことを伝えればきっと喜んで悔い改めると思って一生懸命ユダヤ人伝道を頑張ったんですよ、ルター。ところが年を取ってだんだん頭が固くなるでしょ。伝えても伝えても語っても語ってもユダヤ人の人たちはイエス・キリストを信じなかったんですよ。それで怒ってね、それでマルチン・ルーターはお得意のトラクトをいっぱい作って、ユダヤ人に対してもうああいうのは呪われた民族だっていうようなことをそういうプロパガンダをいっぱい出すんです。でなんと恐ろしいことに、ナチスドイツがそのルターのプロパガンダをそのまま借用したんですよ。年を取って頑固になってね、やけになって書いたそのルターのトラクトを使って、ナチスドイツがユダヤ人迫害の口実に使ってる。 だからイスラエルのユダヤの人たちはキリスト教会に自分たちは迫害されたと思っています。なので彼らはメシアニック・ジューという言い方しかしません。クリスチャンという言い方はしません。死んでも死にしないと思います。でも多くの人たちが主にイエス様に立ち返る、モーセとエリアの証を通してね。そしてその信仰者たちと最後竜は戦うことになります。そんなわけで、今日のところはイスラエルが歴史の中で、迫害されそして苦しめられた、その出来事の背後にサタンの働きがあったという、それは取り戻さず私たちの救いが確立されたからこそサタンはこの地でイスラエル民族に対して猛威を振るっているのだという。今トランプがねああいう形で、まあ、エルサレムがイスラエルの首都だということを、まあ、公にアメリカは認めたということ、実はあれトランプが認めたんじゃないんですよ。1996年だったかな、アメリカ議会がイスラエルの首都はエルサレムだということを議決してるんです。だからエルサレムに大使館を持ってきましょうということはアメリカ議会が1996年に決めてるんです。ところがその後の大統領がみんな中東と揉め事になるのを避けて、そしてその執行を止めてたんです、大統領権限で。ところがトランプさんは今になってもういいだろうということでそれをもう止めなくなった。エルサレムに大使館作るのは簡単らしいです。エルサレムにアメリカの領事館がありますから、その領事館に大使が行くとことごとごと行ってそこに入ればそこが大使館になります。ですから新しく建物を建てる必要はありません。でもそのことをきっかけに多分世界が動き始めるでしょうね。そしてそこでどのような揉め事が起こるのか、そしてそれを誰が介入して解決に導くのか、多分その中東和平を強力な力を持って実現しようとするのが反キリストでしょうね。手を引いてお返す、必ずイスラエルの敵になることです。でも今世界は、トランプを叩いて、サレムに首都を持っていくなんてとんでもないってやつです。でも神の言葉は、聖書は、イスラエルはエルサレムの都です。そこはシオンの都は、山は大王の都である。神の言います、神の救いに実現する大王の都である。そう聖書は永遠の昔から決められて、まあ、永遠というか、ね、アブラハムの時からもう決められて、アブラハムがイサクを捧げたのがエルサレムの山です。そんなわけで大きな歴史の中で私たちの救いがない、そして今歴史が動いていくんだということ、注意深くに、そしてクリスチャンはそのことに対して心を用いるべきでしょう。読みましょう。愛する天の父よ、あなたは誠に天地の主です。この世界を見そならし、この世界にご自分の救いの計画を実現するために私たちにイエス・キリストをくださいました。私たちがそのイエス・キリストの救いを受け入れ、その方の救いを日々喜びを持って罪の告白し、得意改めを持ってあなたに立ち返っていくならば、サタンは私たちから逃げ去ります。願わくは私たちを子羊の血潮で清め続け、証の力で武装させてください。そしてこの地にあって、この日本にあって、多くの方々がイエス・キリストを主と信じることができますよ。このクリスマスの豊かな祝福を祈りますよ。委ねます。感謝して主の名によって祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。まぐねの方へに、賛美歌の107番を。 ぞお帰りください。私たちの心は本当に、解剖剣のような、マグネのようなものですが、その中に今やらせてください。心よりお金、ね、また感謝したいと思います。それでは礼拝の献金をいたします。献金おのおの強制ありませんので、備えのない方はお答えにならなくても大丈夫です。感謝とまた献身の思いを込めて自由に捧げましょう。それでは奉献のお祈りをお願いします。
インバルムの祝福をございます。アドベント第2週になりました。今日の降誕を記念しクリスマスを待ち望む日です。また私たちは神様あなたのクリス様の再臨を待ち望む日ではあります。私たちは神様が与えてくださった御子イエス・キリストに感謝し、その贖いの奇跡を再び共に巡らす日を送っています。その中で私たちが日々絶やさず祈りと証しを捧げるものとしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様あなたがそれを喜んで用いてくださいますようにします。御手にお祈りし感謝して、イエス様の尊い名によってお
送り
します。
アーメン。それでは心を合わせ声を一つにして、共に主の祈りを祈りましょう。それでは祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。 祷します。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御名、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。